恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今日宇野兄弟を、重弘兄弟をお迎えできたことは本当に私にとっても大きな喜びです。実は今日宇野兄弟がここにおいでになるきっかけには、ちょっとした私のミスがありました。この教会にも宇野兄弟姉妹がいらっしゃるんですが、用事があって宇野兄弟姉妹に携帯で、出先であったもんですから、携帯で電話をかけようと私の、携帯のアドレスを見ましたら、宇野とありましたので、これ宇野さんの番号だと思って宇野さんにかけたんです。そうしましたら、なんと、うちの教会の宇野さんではなくて、滋賀県の宇野さんのですね、携帯を鳴らしてしまったんです。そして、宇野さんとですね、お話ができました。私は後でドキッとして、授業中ではなかったのかとですね、恐れたんですが、しかし、その電話ができたおかげでですね、この秋、うちなら教会に行きますという彼のですね、言葉がそこから聞こえてきましたので、すごく間違い電話でよかったなと感謝しております。この教会の宇野さんにも感謝します。同じ名前であったことはとても感謝でございます。兄弟は素晴らしい証をたくさんお持ちで、あちらこちらで小学校や中学校や高校で定期的に招かれてはですね、お話をしていらっしゃる。本当に将来は神の言葉を伝える伝道者になりたいっていうですね、希望を持って一つの進学校でもう学んでいる兄弟です。今のお話を皆さんもお聞きになって分かったと思いますが、兄弟はおっしゃられるんです。せっかく盲人になったんだから、せっかく盲人になったんだから、そうですね。せっかく盲人になったことをですね、本当に、神様から与えられた恵みと捉えて、人々にですね、大きな励ましを与えていらっしゃる兄弟なのです。実は兄弟は私にもいろんな祝福をくださっていまして、彼自身が日々のデボーションとか読んでいた、本なんかを通してですね、素晴らしい文章、素晴らしい言葉に出会うと、それをすぐに彼はですね、メールに載せてくださって、私に送ってくださるんです。私はそのたんびに、今日は彼からどんな良いメッセージが届くかと楽しみなんですが、しばらく前に彼が教えてくれた文章です。それをある集会で、というか、この教会で開かれた、アマナクラブのリーダーカンファランス、リーダーの研修会で、私のメッセージの中に引用しましたら、私の他のメッセージはあんまり感動を与えなかったみたいで、その引用した文章だけがみんなの心に残ったらしくて、あの文章私にもくださいとですね、請求されるぐらい、嬉しいやら悲しいやら、ちょうど来週のチャペルコンサートを私たちは控えていますので、この時期にとてもふさわしいと思いますので、もう一度それを皆さんにまずご紹介しましょう。チラシを配る。しかし誰も教会に来ない。失敗だ。けれども誰も教会に来なくても、チラシを見て、あそこに教会があると知っていただけた。それは福音の前進ではないでしょうか。未信者の方が一度礼拝にいらして、それっきり失敗だ。けれども未信者が一度礼拝に来てくださった。それが福音の前進です。そのたった一度の経験が、その方の人生においていつ芽を出し実りをもたらすかわからないことでしょう。教会に誘ったけれども断られた、失敗だ。そうではなくて、声をかけたことによって自分が教会に通っていることを知っていただけたことを喜びたい。いつでも教会に行きたいと思ったら連れて行ってもらえる人がいることを知ってもらえたのですから、それは福音の前進です。伝道はサッカーに似ています。攻撃を繰り返してもなかなか点が入らないけれども、諦めないで続けているとやがてゴールが生まれる。私たちはすぐに成果を上げたくなりますが、前進の繰り返しがなければ成果は上がらないでしょう。しかし伝道とサッカーには一つ違う点があります。それは必ず点が入ると決まっていることです。 ルカ 12-32、 小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。以上のような文章ですが、とても励まされる文章です。これを教えてくださった宇野兄弟に心から感謝を述べたいと思います。さて、私たちは第一コリント13章から愛の参加シリーズと題して、私たちにとって最も大切で価値ある愛について学んでいます。この教会での最後のメッセージシリーズですが、これを聞いてくださっているのはここにおられる皆さんだけではなくて、 BBN という、放送を聞いて、通して世界中の方々が、聞いてくださっていますし、私たちの教会のホームページを開いて聞いてくださっている方々が実は大勢いらっしゃるのです。先週も福岡県の女性から、他の方々はパソコンで先生のメッセージを聞いて感激しているのに、私にはパソコンがありません、何とか聞けるようにしてください、困ったんですが、もう泣いて訴えるような、そんなですね、訴えでしたので、それではCD の録音版をお送りしますと約束させていただきました。特に今この続いている愛の参加シリーズ、これが人々の魂に深く語りかけているようです。それは決して私のメッセージがではなくて、御言葉自身が本当に素晴らしいから、またそれが命に溢れているからであることはもちろん申すまでもありません。さあ、今日の御言葉です。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。特にこの御言葉は私たちに、あなたは何を喜びとして生きていますかと問いかけてくる御言葉です。あなたの喜びは何ですか。礼拝前の教会学の時間に今日はワンウェイプラプラと言いまして、一般のクラスと中学生高校生も一緒に、本当に第一教室もう入りきれないぐらいいっぱいの方々が集まって、一緒に喜びということを学びました。そして今のあなたの喜びを10個書いてくださいとですね、書いてもらいました。サラサラと書く人と、うなりながら書く人と、そしてこれはゲームでして、私も等の喜びを書いて、私と同じ喜びが当たった人はポイントというですね、私中心のですね、ゲームだったんですが、後でその、点数を計算しましたら、一般クラスが 3.7、1人当たり10個のうち、私と合ってるのが 3.7、中高生は 3.86。僅差ですけれども、中高生が勝ったということなんですが、あなたの喜びは何ですか？私も自分で自分に問いかけていました。私の喜びは何だろう？まず浮かんできたのは、あの三つ子の孫たちの満面の笑みと抱いた時のぬくもり。これは私の大きな喜びです。家内の存在と優しさ。教会の皆さんの恵まれている姿。美味しいものを食べる時。ゆうべも、この兄弟をお迎えして、前物寿司で夕食をいただきました。前物寿司で食べると言いますと、いつもは連れ添わない家内が、私も行くと言って、ついてきました。とても美味しいですね、夕食を一緒にいただくことができました。美味しいものを食べることは大きな喜びです。美しい景色を、一人ではなくて、家内と一緒に見ているとき、巨人が勝ったとき、私はそこまでこう書いてから別な声が、その喜びはいつまでも続く、決して変わらないものかと再度問われて、とても不安になりました。三つ子の笑顔とぬくもりはいつまで味わえるか知りません。じいちゃん嫌いと言われたらおしまいです。家内の存在と優しさも決して永遠のものではありませんし、教会の皆さんの恵まれている姿を見るのもあとしばらくですし、美味しいものを食べられるのも健康だからでして、美しい景色を家内と共に見る機会があとどれだけ残っているか、巨人軍の勝利だって勝ったり負けたりで、とても不安定です。 ある銀行が調査をしたそうです。人が何かを手に入れて喜ぶ、その幸福を感じる期間はどれぐらいかという調査です。欲しかった最新式のパソコンを手に入れた喜びは、長く続いても1週間。欲しかった新車を手に入れた喜びは、平均6ヶ月。長年の夢であった家を手に入れた幸福は、だいたい1年。結婚した男女が幸せだなぁと感じるのは、長い夫婦で2年。どういう調査なんでしょう。私にインタビューしてくれたらですね、とんでもないと言うんですけど、まあこれが現実だというのです。ですから私たちが何かを手に入れることでいつも幸福感を持ちたいなら、しょっちゅう新しいもの、パソコンを買い替え、新しい車を買い替える必要がありますし、離婚と再婚を繰り返さねばならないことになってしまい、この兄弟がやはりメールで分かち合ってくださった言葉にこんなものがあります。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。しばしば私たちは物を愛して人を利用してしまいます。これはまるで逆なのです。私たちの喜びは一体どこにあるでしょう。イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち、その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と。伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの御名によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様も、そうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところがイエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10-20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、他の人々から認められることが幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはべっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、 その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんの中からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて神の子供とされ、早速その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方は、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何者も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜びではありません。もしも、私の名前は本当に天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいてもそれをまず先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれはあなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわちイエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず。それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、 愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ。様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者。また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を食べてしまったアダムは、それを神様から追求された時、私が悪いわけではありません、あなたが私のそばに置かれたこの女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムはこのしばらく前に何と言って歌いました？エヴァを見たとき、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで、骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ていうことをしたのだ？すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。 悪いのはあいつ、いけないのはこいつ、私は間違っていない、正しい。そしてこの歪んだ性質は、他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど、しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。しかし、そんな私たちが聖書に触れ、教会に導かれ、御言葉の控えに照らされ、聖霊の働きの中を私たちが歩んでいくとき、ちょうど X 線の検査によって隠されていた病気が映し出されるように、私たちは自分のありのままの姿を次第次第に見させられていくのです。悪いのはあの人、いけないのはこの人と指さしていた、その自分自身が最も悪い存在、罪に満ちた自己中心でどうしようもない汚れた自分の姿が次第に分かってくるのです。よく教会に来始めた方が、平安を求めて教会にやってきたのに、教会に通ってきているうちに次第に自分の姿を見せつけられて、以前よりも平安がなくなりました、どうしようもなく自分が恥ずかしくなってきましたと言われる方が時におられます。私はそういう話を聞くととても嬉しくなります。それは実に素晴らしい。確かに神様の光に御言葉の取り扱いを受けながら救いへ救いへと確実に近づいている、進んでいる証拠だからです。不正を喜ばないという愛に近づいている証拠です。今日の御言葉はさらにこう続きます。不正を喜ばずに真理を喜びます。不正を喜ぶ者から、罪を戯れにする者から、真実を喜び真理を楽しむ者へと変えられていくのです。真理、それは一体何を指すんでしょう。決して間違いのない、決して変わることがない、決して裏切ることがない、そんな真理はどこにあるんでしょう。それは何より第一番目に聖書そのものでしょう。聖書はまさに真理の書物です。ですから本当に愛は真理を喜ぶ、私たちは聖書を喜ぶのです。またイエス・キリストは驚くべきことをおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。世界中にこんなことを言った人は他にいません。日本人は道が大好きで何にでも道をつけます。柔道、剣道、書道、華道、茶道、道について教える人は多くいますが、私が道ですと語れる人は他にいません。私は真理について語り、真理について教えましょうという先生方は大勢いるでしょう。しかし私が真理ですと言い切ることができるお方はキリスト以外にいません。私は命を保つために協力しましょうという人はいても、私が命ですと言った人は他に誰もいません。私たちにとって何よりもイエス・キリストこそ真理です。ですから真理を喜ぶとはイエス・キリストを喜ぶということになります。これに勝る喜びはないのです。有名なウェストミンスター小教理問答書の第一問、私たちの教会の土台でもあるバプテスト教理問答書も同じなんですが、人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表すことと永遠に神を喜ぶことです。神の栄光を表すことと永遠に神を喜ぶこと、ここに私たち人間の生きる最善の最高の最終的な目標があるのです。目的があるというのです。神の栄光を表すことと神を喜ぶこと、これは分かち難く一体です。 神様の栄光を私たちが表そうと思っても、とてもじゃない、できません。でも私たちが神様を喜ぶとき、その喜びが力となって、神の栄光を表すことができるのです。これは一体です。神を喜ぶ。この言葉に込められている内容は、あまりにも豊かで、あまりにも深くて、とてもとても言い尽くすことはできませんが、いや、その豊かさを、その深さを味わい知るために私たちの人生があると言っていいでしょう。神を喜ぶ最高の方法、それはこの礼拝です。私たちはこの礼拝で神を喜ぶ時を味わっているのです。喜びにあふれて主を賛美し、喜びにあふれて主の御言葉に耳を傾け、喜びにあふれて主が私たちにしてくださったそれに応えて自らを主に捧げる。主よ、あなたの愛に応えて私も自分の体を、自分の人生を、自分の時間をあなたにお捧げします。あなたの御心のままにお持ちくださいと差し出す。それが私たちの神を喜ぶということの最高の表し方でしょう。さて最後に、真理を喜びますとありますが、この喜びますは特別な表現がなされている言葉です。不正を喜ばずにの喜ぶよりもさらに深い御言葉が使われるのです。直訳すると、共に喜びますと訳すべき言葉です。すなわち、愛は真理を共に喜びます。以前私たちは人と共に集まるとすぐに他人の悪口を言い、噂話に花を咲かせて、それを楽しみにしていたかもしれません。しかしそんな喜びが変えられたのです。共に喜ぶものが変わったのです。今や共に喜ぶものは、主を賛美すること、礼拝を捧げること、主にある兄弟姉妹と交わりをすること、聖書を読むこと、祈ること、奉仕すること、そしてこのような喜びを共に喜び、共に分かち合える兄弟姉妹がいるということ。私たちはしばしば、私たちが今味わっている喜びを分かってくれない人、分かち合えない人々に出会います。いや、教会の中、家族の中であなた一人がクリスチャンの場合、家族の誰もそれを分かってくれないでしょう。何が楽しくて日曜たんびに教会に行くのか、何が楽しくて教会にわざわざ出かけて行って奉仕するのか、何が楽しくて教会に行って牧師の話を聞くのか、何が嬉しくて祈り会に出るのか、何が嬉しくて教会に行って献金を取られながらその後で感謝の祈りを捧げる、何が嬉しくて献金を捧げるのか、わからない。そうなんです。私たちが喜びとするものを分かってくれない、分かち合えない、共に喜べない人たちがほとんどです。以前の私たちも同じだったのです。罪を楽しみ、悪を喜びとし、不正を喜んでいた時代、私たちはクリスチャンの喜びなどはまさに愚の骨頂、何やってんだろう、クリスチャンのやってることは本当におかしなことに見えて、別世界、とてもとてもわからない。しかしそんな私たちがキリストの愛に触れ、その救いに預かることによって作り変えられて、今や喜びが変えられたのです。そして真理を喜びとする者の仲間に入れられ、神を共に喜ぶことができる主にある兄弟姉妹と出会わされているのです。それは何という大きな私たちに与えられる変化でしょうか。喜びを探し求めていたヨハネの福音書の第4章に出てくるサマリアの女性、この女性はまさにあの銀行の調査ではないんですが、女の幸せは結婚にあるとですね、考えて結婚をしました。ところが2年も経たないうちに、どうも喜びがなくなった、消えてしまった。この相手では私の喜びは満たしてもらえないのだと、2番目の男に、3番目、4番目、5番目、 そしてイエス様によると、6人目の男はあなたの本当の夫ではないと同棲中だと言われてしまいました。すなわち、女の喜びは男にあると思って、しかし、この水を飲むのはまた乾く、乾いて乾いて飲んでも飲んでも乾いてしようがない、このサマリアの女性。しかし、イエス・キリストに出会ったとき、驚くべきことが起こりました。この女性は人目を忍んで、人が決して水を汲みに来ないであろう、真っ昼間にカンカン照りの中を水汲みに壺を持ってやってきたのです。ところがイエス・キリストに出会ったとき、その心の中に、今日、宇野兄弟がおっしゃったように、喜びの泉が湧き上がったのです。喜びの泉が湧き上がったとき、どうしたでしょうか。ヨハネは、本当に映画の一シーンのように、スポットライトを井戸の傍らに、ポカンと置かれた壺に焦点を当てました。すなわち、せっかく水を汲みに来たのに、この女は水汲みを、ね、そこに置いたまんまで、あんなに顔を見たくもなかった、人目を忍んでいたサマリアの町々に出かけていって、口々に大声で、私はキリストに出会いました。この喜びを誰かに知ってほしくてと、みんなにそれを言って歩き始めたのです。共に喜ぶ。イエス・キリストを知ったとき、それは共に喜び合うことのできる人々を追い求めていくのです。本当に象徴的な、井戸のそばに置かれた壺はメッセージを私たちに語っています。愛は不正を喜ばずに、真理を喜びます。真理を共に喜びます。そんな愛に生かされている、そのことを本当に喜びとして、今週もそれぞれの場所へと使わされていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたは私たちに働きかけて、私たちの喜びの質を変えてくださいました。すぐに消えてゆく、薄れてゆく、喜びしか知らず、この水を飲むのはまた乾きますと、言われた通り、いつも新たな喜び、それを求めないと、すぐに虚しさ、不安、不満を感じて生きていました。しかしあなたは決して消えてゆかない、いや、ますます、その喜びが大きくなり、深くなる、永続する喜びを与えてくださいました。何よりも、あなたを喜びとする、そのことを教えてくださいました。なんていう幸いでしょうか。今週も、常に共にいてくださるあなたに、あなたをますます知らせてください。それによって、ますますあなたを喜びとすることができますように。尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。